対的未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお届けしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのは株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、もうこれからまた早速最初のコーナーに入っていくんですけども、今日の総ミラ会議のゲストはこの方です。いや、初めてお目にかかりました。お会いしたかったです。ジャーナリスト作家の大西康之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、今日はですね、大西さんと一緒にですね、大西さんの著書をですね、フォーカスをしながらですね、いろいろと引き出しを開けさせていただければなと思っております。
楽しみですね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。ぜひそちらもご利用ください。それでは番組スタートです。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新たな付加価値を生み出していく、そういう挑戦的意欲的なコーナーになっています。ということで改めて今日のゲストをご紹介させていただきます。今日のゲストはジャーナリスト作家である大西康之さんです。改めて大西さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回ですね、大西さんをお招きして、大西さん、素晴らしい著作がいっぱいおありになられて、私も大西さんの著書は、すいません、ずうずうしくも著者買いをさせていただいていると。大西さんが本を出されたら必ず買うと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、その中でですね、素晴らしいご著書がたくさんある中で、今日は特にフォーカスを当ててお話をお聞きしたいのは、ロケット佐々木。
はい、
はい、ジョブズが憧れた伝説のエンジニア佐々木忠。
はい、
ロケット佐々木という本でですね、この本の帯のところには、私だけの恩人ではない、電子立国日本の大恩人だ、孫正義さん、うん、ソフトバンクの孫さんのお名前も出てくると。
はい、
はい、ということで、この本がですね、2016年に刊行されて、はい、まあ、今はですね、2019年には新潮文庫にもなってですね、はい、広く、まあ、リスナーの方もご覧になられた方も多いんじゃないかなと思います。このご著書を中心にですね、まずお話を展開できればと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私、実は、ソフトバンク出身でして。
あ、そうですか。
そうなんですよ。孫さん含めて、ものすごくこの話は聞いてますね。
うん、
で、1年に1回、うん、恩赦感謝の日っていう、恩人を感謝する、
はい、感謝する日ね。
その日があって、その日の前に、必ずこの記事だったりだとか、うんうん、佐々木さんに関する何らかしらイベントが発生して、常に聞いてますね。うん、だから今のソフトバンクがあるのは、もうその時の佐々木さんのおかげだっていうのは、うん、もう経営陣含めて、もう皆さん、ソフトバンクの人は知ってます
ね。そうですね。まあ、これね、ソフトバンクの方なんかご存知で、有名な話なんですけど、孫さんがカリフォルニアの UC バークレー、にまだ在学中ですね、に起業を思い立って、学生ベンチャーで、その開発した自動翻訳機っていうのをね、これをなんとか事業化したいっていうんで日本に戻ってきて、いろんな会社に売り込むんですけれども、まあアメリカからね、風呂敷に包んで、その試作機持ってきた学生なんてのが、日本のその当時の大企業相手にするはずもない、くて、こう、まあ、みんな門前払いだったんだけど、一人だけ、面白いかもなって言った人が、この佐々木さんなんですね。で、当時、シャープの、専務だったかな。
はい。
で、それをですね、君これ何カ国語いけるんだって聞いて、8カ国、確かね、国連の公用語が8カ国かなんかなんですね。はい、で、だから8いけますって言ったら、じゃあ1カ国語2000万でどうだって言うんで、1億6000万。
そうですね。その当時で2000万です
かね。そう。1億6000万は、はい、 どうなんでしょうね、今で言うと50億とか、
まあでもそうですよね、う
ん、そのぐらいの金、まあ、それが、まあ、直接ではないけれどもソフトバンクの礎になったお金であると。
いや、もうまさにそうですし、あとその後、うん、銀行からの融資のお話も、うんうんうん、これがやっぱり結構大きい、無担保無保証で銀行から融資を立てつけるんですけれども、うん、それもあの一声がなかったら無理だったんですね。
そう、佐々木さんが自分の家を担保にしちゃう、入れちゃう、
これすごくできます。
いやできないですよ。
できないですよね。だってまだ実績残してない会社の人ですよ、
はい、
家担保に入れて1億円とか。
いや
で、そしたらそこの、その、あれ、どこだっけ、第一関銀ですね。当時のね、はい、第一関銀の麹町支店長が、その、佐々木さんから電話が入ってね、あの、僕の家担保に入れていいから貸してやってくれ、孫君に貸してやってくれって言われて、で、それを、あの、本店で話したら、君、シャープの佐々木さんの家を担保に取るやつがあるか、バカモンと。佐々木さんがいいっつってんなら、そんなものはね、無担保で貸すんだよって言われて、あの担保結構でございますって。
なるほど。まあ、今、あの、お話出てますけど、あの、佐々木さん自身は、うん、まあ、あの、どうですかね、シャープの創業者。
ではない。
ではないと。
うん、創業者は早川徳次っ
ていう、ね。早川さんですね。
うん。
はい。
で、彼に、雇われた技術者。
はい。
戦後ね、参考の例で迎えられたと。その前は、川西工業というですね、はい、もともと真空管を作ってた会社ですね、の技術責任者だったと。で、その真空管を作ってる間に戦争になって、結局その会社って最後あの戦闘機まで作るんですけどね、あの紫電会っていう、あの、兵器オタクの間では有名な戦闘機ですけどね。
なるほど。
というのも作ってる会社の、まあ、技術責任者だったのを、そのシャープの創業者、早川徳次が惚れて、戦後に、うちで開発の技術の責任者をやってくれないかというので迎え入れたという人ですね。
はい、
はい、
佐々木さんは、まあ、シャープの技術のトップとしてこう、うん、日本の電子産業っていうのを牽引されてきたのかなと思うんですけれども、うん、実績としては他にはどういったことをやられてきたんですか？
あの、最大の功績は世界で最初に半導体の商用化をした人なんです。半導体っていうのは、戦後ですね、はい、東西冷戦の中で、アメリカが開発するんですけどね、これそのさっきのそのもともと真空管、トランジスタ、真空管を、使ってそのロケットを作ってましたと。で、その真空管をこう少しでもちっちゃくしたい、真空管と同じ働きをする、デバイスをもっとちっちゃなものにできないかっていうんで生まれたのが半導体なんです。で、ただそれはでアポロにも使われてるんですよね。で、ただ そのうちロケットのために作られたスペシャルデバイスだったんですね。で他の使い道って当時コンピューターの何もなかったですから、使い道がなかったんですよ。ただその存在を知ってそれを電卓に使ったんです、
うん、電卓の生みの親。
そう、
はい、
で電卓は当時その佐々木さんがシャープ入る前からシャープの中で開発をしていたんだけれども、やっぱりその肝心のその頭脳の計算をするところで真空管を使ってたんですね。で、そうすると、まあ、その装置そのものが巨大になってしまうし、最初の、電卓って53万円で当時のカローラと同じ値段だった。
なるほど。
で、あの机1個を丸々占拠しちゃうぐらいバカでかかった。
大きかった、
大きかった、大きかった。とてもその一人じゃ持ち上がらないような、巨大な装置で、でしかもものすごい遅い、装置だったものを、これをなんとかその普通の人が普通に使える製品にできないかというんで、もうあの果てしない小型化、コスト競争があの繰り広げられるんですね、日本で主に、うんうん、でそれシャープとカシオとキャノンが火花を散らして、最後は、キャノンがこぼれて、シャープとカシオの一騎打ちになるんです、うんうん、でそれが、まあ、10年間ぐらいの間に凄まじいあのイノベーションを起こしていくんですね、うんうん、 で、これすごい、あのこの人を書こうと思ったのは、だからそこで初めて半導体をその普通の消費者が使う製品に使えるじゃないかって話になりました。で、真空管を半導体に置き換えました。そしたらだいぶちっちゃくなりました、うんうん、でもまだディスプレイが、ブラウン管だったんですね。ブラウン管の延長線上ので、ブラウン管って大きいじゃないですか。で、これをもっとちっちゃくしないと、これを安くしないと、あの小型化できないなという話で、初めて液晶をその民生品で使った。で、これ今日のスマホとか液晶テレビにつながる最初の一歩は電卓のディスプレイだったんですよ。
なるほど、
うん、で、もう一つ、はい、で、そこまでやったらだいぶちっちゃくなったんだけど、はい、最後乾電池問題があったんですよ。当時の電卓は乾電池で動いてました。
そうですね、
確かに、ね、で、そうすると乾電池以上には薄くなできないわけですよ。
確かに
乾電池の大きさは決まってますもんね。で、それよりちっちゃくしたいと、どうしてもこれをもっと薄く軽くしたいっていう中で、これも初めて民生品で作ったのが太陽電池、
うんうん、
もうじゃあもう今の本当にスマートフォンもそうですし、液晶パネルも太陽電池の普及にも貢献して、
うん、そう、最初の一歩は全部この人がやってる、
うんうん、
で、ただこの人が太陽電池を発明したり半導体を発明したり、あの液晶を発明したわけではないんです。それはあのオランダのフィリップスとかアメリカの RCA とか、うんうん、巨大な企業が、あの実験ベース研究室で開発できましたって論文書いてあるんだけど、どう使っていいか分かんなくてお蔵入りになってるっていう技術があって、うんうん、はい、それをもうあらゆる人脈の中から、
はい、
とか論文を読んで、それを引っ張ってきて、でそれを実際に使っちゃったってところがすごい。
なるほど。あれですよね、あの大西さんは実際にあのこのご著書、まあ、ソーミラフリークの皆さんも全リスナーの皆さん必読の一冊だと思うんですけども、実際に佐々木さんに会われて取材を始められたタイミングってどれぐらいのタイミングだったんでしょうか。
は
い
は
い、
ちょうどですね、シャープが経営危機になってた、
はい、
2014年15年、
はい、
このあたりで、僕は当時は日経新聞 にいましてね。
そうで、
はい、あの記者をやっていて、はい、で、そのシャープの取材をしてたんですね、
はい、
でそしたらそのシャープの中の人たちが話すときに、いやそれは昔ドクターが言ってただろうって、いやそれはさ、これはさ、ドクターが最初に始めたんだよとかって、ドクターって時々古い人たちが言うんですよね、
はい、
でそれどこの先生ですかって言ったら君ドクター知らないのかって話になって、でそしたらそのシャープの中でドクターって言ったら、あのその佐々木忠さんのことなんだよと、はい、ドクター佐々木のことなんだよと言って、でそれどんな人ですかって聞いたら、カクカクシカシカってさっきの話を聞いて、でそう、へえ、そんなすごい人がいらっしゃったんですねって言ったら、まだいるよっていうえって言ったら、はい、当時98歳97歳ぐらいで、
はいはい、
まだご存命でいらっしゃると、これは会いに行かなきゃっていうんで、もう鳥方まで会いに行って、
はい、
って聞いたら面白い面白い
なるほど。
いや、先ほどね、菊さんからもソーミラフリークの人は読んだ方がいいっていうお話あったと思うんですけど、うん、まさに今新規事業とかやってる人にドンピシャリのなんか書籍といいますか、うん、内容だなというふうに思ってるんですけど、その中でも競争の哲学っていうその考え方、うん、いろんな人とこうオープンイノベーションで物を作っていくっていう考え方、うん、かなりこう先進的だったんだなっていうふうに感じてはいるんですけど、うん、このあたりっていうのはどのようにやられていたんですか。
彼はね、もともとね、台湾で生まれてるんですね。で、台湾の中で、その、台湾の人たち、台湾って、その内省人と外省人っていうのがいて、中国大陸から渡ってきた人たちと、もともとあの島の人たちとみたいなのがいて、で、そこへ日本人が行って、で、他にも、いろんな東南アジアの人たちもいて、結構コスモポリタン。そこで育ってるんですね。で、だから非常にその最初から国際感覚が豊かだった。で、中で、戦時中はその一生懸命そのお国のために真空管を一生懸命作ってね。で、最後はね、登戸研究所っていうところで、怪しげなね、殺人光線の、開発とかやらされてるんだよね。
そんなことも。
そう。最後のその陸軍がね、最後のあがきで。 なんか変なものいっぱい作るんですよ。で、それをやらされてた。で、その後戦争が終わって、その GHQ が来て、で、GHQ に呼び出されて、あ、俺多分その殺人光線使ってたから、下手したら死刑になるんじゃないかみたいなね。うん、で、ビビって、その神戸、当時神戸にいたんだけど、神戸からその東京まで引っ張られてきて、で、どんなお沙汰が来るのかなと思ったら、電話をね、指さして、その GHQ の人が。で、この中に入ってる真空管を作ったの君のところの会社だろうって言われて、そうです、そうです。で、これ開発したの誰だと、僕ですと。こんな品質の悪い真空管使ってるから、日本の電話がもう雑音だらけで、で、占領政策の妨げになってると。だから、貴様一回アメリカ行って、AT&T に、その最先端の電話の作り方を習ってこいって言われて、で、アメリカに。でも今でいう技術留学ですよ。
あ、なるほど。
で、アメリカに行ったら、その AT&T のベルケンっていうね、
はい、
当時世界一の、主催が集まる、エレクトロニクス の開発拠点の中で、3人の研究者がね、ボスはウィリアム・ショックレーっていうんですけど、はい、その3人の研究者が、なんかその真空管に代わるデバイスっていうのができちゃったみたいな話をしてて、それで、その日本から来た、その佐々木さんにも教えてくれるんですよね。
うんうん、
これ、ひょっとしたらすごいぞ、みたいな。真空管の代わりになっちゃって世の中変わるかもしれないぞ、みたいな。で、話を聞いて、それで帰ってきた佐々木さんは、その自分の会社、川西工業の社長のところにすっ飛んでって、社長も真空管なんか作ってる場合じゃないですと。もうとんでもないものがアメリカでできてますと。だから、もうこの半導体っていうのをやらないと、もう生き残れませんよと。真空管なんか作ってたら終わっちゃいますよって言って、でやったんだけど、そこではできなくて、でそれをシャープに行ってやり始めて、でじゃあこれ何に使うんだよっていうんで電卓だってなったっていう人なんで、
うんうん、
彼のその技術者としての思想の中にね、その起こしたイノベーションはオープンにすべきだ。
なるほど、
うん、その技術は抱え込むんじゃない。俺だってアメリカ行った時、アメリカのその科学技術者たちはあんなにオープンに、その敗戦国のね、から来た若造に、あんなにオープンに教えてくれたじゃないかと。で、今、電子立国日本が、後にね、彼がシャープでやれくなってから、それこそ孫さんにお金を出すようなね、立場になってから、やっぱり言ってたのは、持ってるものは与えろと。それを持ってるものを独り占めしようとするから衰退が始まるんだと。でも教えちゃったら追いつかれちゃうじゃないですかと、
うんうんうん、
まあ、誰もが言いますよね。そうすると彼はね、平然として言うんですよね。なんだ、その先へ行けばいいんだよと。抱え込むからそこで足が止まると。
なるほど。
教えてしまえば追いつかれるんだから、自分は先へ、その先へ行かなきゃ仕方なくなるだろうと。そうやって人類は進歩してきたんだよ。
いや、だからそういう意味でもかなり進んで、その時どっちかというと囲い込んでいく企業が多い中、うん、オープンにしていくんだっていう考え方は非常にこう進んでい
く。今のインターネットの考え方ですよね。いや、
そうですよね。まさに AI も今これだけ進化してきてるのってまさにその考え方なわけじゃないですか。うん、だからそういった部分では、まあ、一歩やっぱり先にこう行っていた方なんだろうなっていう、うん。で、その中であともう一つやっぱりすごいなと思うのが、まあ、その先ほどね、グローバルな視野のお話ありましたけれども、やっぱりその60後半になってもスティーブ・ジョブズだとか孫正義とか、
うん、
そのシリコンバレーに行ってそういった若手を捕まえて、その彼らと一緒に何かをするっていうのを、
うん、
できてた理由ってどこにあるんだろうなと。そんな経営者ってなかなか今の日本っていないじゃないですか、
うんうん、
なぜ佐々木さんはそういうのができたんだろうなっていうのはすごく引っかかってるんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりね、なんて言うんだろうな、会社の偉い人じゃなかったですよね。ずっとやっぱり彼のスタンスは最後まで、エンジニア技術者で、彼が社内でシャープの社内で言ってた有名な言葉があるんですけど、君たちさ、技術屋っていうのはさ、エンジニアっていうのは誰のために働くんだい、会社のためかい、違うな、日本のためかい、違うな、じゃあ何のためですかと。人類のためだよ、人類の進歩のために僕ら技術者はいるんだよっていうね、ここですよね。で、その思いがあるから、会社の利益がどうしたとか国益がどうしたとかっていうのも小さいって話になって、でジョブスが来りゃ教えるし、孫さんが来れば金出すし、まあね、彼ずっとね、 東京支社長もやってたことがあるんですけど、東京にいる間はね、いつもあそこ、そのニューオータニを常宿にしていて、で、毎朝ニューオータニのあの上のレストランで朝ごはんを食べるんだけど、はい、それがもう世界中の企業経営者とか官僚とか政治家とかね、はい、から、その、が会いたい会いたいと言って。
魅力的な方ですよね。
で、なんか、こんなことで今悩んでると、こんなことがやりたいんだって言うと、はい、うん、ちょっと待ってよと。それだったら、それは、大野さんに聞いたらいいんじゃないかって言って、ちょっと待ってって言って、ビビッとどっかから電話して、言っといたから会いに行ってって言って、こう繋いでくれるんで。で、それだったら菊池さんがいいんじゃないのって繋いでくれる。
なるほど。
そういうなんかこう、触媒みたいな人だったですね。
なるほど。佐々木忠さんの魅力っていうのは、大西さんからすると、一言で言うとどんな感じの方？
なんだろうな、非常に、やっぱりね、人類は進歩するんだと、
はい、
で極めてオプティミズムですよね。で、その会社が衰退したり国が衰退したりすることもあるだろうと、だけど人類の歴史は終わらないと。だからどっかが調子いい時の会社にいることもあれば、調子悪い時の会社にいることもある、はい、調子のいい国に生まれることもあれば、はい、調子の悪い国に生まれることもある、はい、だけどそんなの切りすることないと。もっと地球全体で見れば、人類はその太古の昔から着実に進歩してるんだよと、
うんうん、
でその技術、その進歩をもたらすものが技術なんだよっていうね、
はい、
やっぱりそこの信念、明るさですね、
はい、
人類の未来を疑わないっていう。
なるほど、
うんうん、
ちなみに佐々木さんがご存命だったら、うん、今の日本のものづくりの光景を眺めていたら何とおっしゃるんですかね。
でも明るい人だから、
はい、
まあ今調子悪いけど、まあそれは今がそういう時だということであって、はい、別にみんながみんなダメなわけじゃないし、いつまでもダメなわけじゃないと、頑張んなさいよと、
はい、
なんか面白いこと見つけなさいよと、
はい、
多分そう言うでしょうね。
はあ、素晴らしいです、うん、いやもうまだまだお話でたくさんお聞きしたいんですけども、
あっという間に、ね、書籍を
あっという間に、
はい、読んでいただくと、
は
い、
そうですね、リーサーの皆さん、大西康之さんのですね、ロケット佐々木、ジョブズが憧れた伝説のエンジニア佐々木忠、新潮文庫等でも出ておりますのでですね、ぜひお読みになっていただきたいと思います。ということで大西さん、ご出演ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、つい先頃発表になりました新興国、まあ日本では今グローバルサウス、グローバルサウスということでですね、まあいろんなところで小裸に言われてますけども、非常に重要なランキングが出ましたのでですね、スピーディーにご紹介したいと思います。今日ご紹介するデータはですね、フィナンシャルタイムズ、フィナンシャルタイムズが、つい先頃発表しましたFT ランキング、アフリカズファステストグローイングカンパニーズ、まあすなわちアフリカで急成長を遂げている企業の125社のランキング、
うん、
まあまだまだこのランキング自体はこれ今年で3年目なんですよね。ですからまだ全部の国がエントリーしているわけでもないですし、125ということで数は限られてますけども、今のアフリカでこれから頭角を現していく、5年後10年後とんでもない企業になる可能性がある、そういう会社をですね、ピックアップするために、ぜひリスナーの皆さんですね、ラジオでお楽しみの皆さん、FT ランキング、アフリカズファステストグローイングカンパニーズ、2024と入れると、すぐにこのデータを見つけていただけると思います。ということで、YouTube をご覧の皆さんにはですね、上位の15社、ずらっとですね、ご紹介したいと思います。ちょっと字が小さいかもしれませんが、ナンバーワンはですね、ナイジェリアのオムニリテールっていうですね、ここはB2B の EC のプラットフォームを作っていて、そうなんです。やっぱり、一番最初にプラットフォームを作る会社は強いですね。3年間の業績成長率というのが、66,294%。67,000% 近く業績が伸びている。気がつけば900人ぐらい従業員がいる会社になってしまったということでですね。まあ、ナイジェリアは日本でも注目だと思います。そして、第2位のモーリシャス、キオスクデジタル。実はここも e コマースの会社なんです。まあ、やっぱりあれですよね、 e コマーストレンドというのがまだまだ遅れている中で、そういうプラットフォームを先んじて作って、しかも面白いのは上位に入っている企業がアフリカだけではなくて、アフリカ発でインドに行ったり、アフリカ発でアメリカに行ったりということでですね、世界的に展開を広げようとしている。ですから何年か経ったら日本でもですね、アフリカ 生まれの新たなテクノロジーが日本市場を席巻する、そんな10年後が来ても全然私自身は驚かないなという感じでございます。
これあれなんですかね、はい、イコマースがこう、まあ、上位に上がってきているということは、物流とか、まあ、そういった部分も今変わりつつあるということなんでしょうかね。
おっしゃる通りですね。あの物流も変わってきてますし、やっぱサプライチェーンもそうですよね。でそう考えていくと、一気通貫でですね、まあ、生産されたものがあって、まあ、それがやっぱり流通されていって、B2B でも B2C でも人々に届かないと、それ自体が流れていかないので、そう考えると、あの、e コマース、プラットフォームを作っている会社が強い。あとは、意外とあれなんですよね。ナイジェリアの会社と南アフリカの会社が上位にぐわーっと上がってくるんですけども、フィンテック、金融領域、特に、ナイジェリアの会社が上位に上がってますけど、私が聞いている限りでは南アフリカのですね、フィンテック企業っていうのは、あの、非常に注目だということになっているので、まあ、リスナーの皆さん、今日はあの、ちょっとシンプルなご紹介になりましたけども、まあ、今15社だけ YouTube ではご覧に入れてますけど、125社全部見る価値があります。ちなみにエネルギー系の企業も面白い再生可能エネルギーの会社が出てきているというのがですね、まあ、エジプトの会社とかですね、第7位にランクインしている会社とかですね、エナラグループなんていう会社っていうのは非常に面白いと思いますので、このあたりぜひチェックなさっていただけるといいんではないかなというふうに思います。ちなみに日本政府もですね、これはつい6月11日ですから、まあ今週の出来事なんですけども、グローバルサウス諸国との連携強化推進会議というのを開いていて、はい、グローバルサウス、まあこれもほとんど新興国全部っていう感じになりますけども、新興国対応をこれからどうしていくかということでですね、新たな基準を決めてますので、こういうランキングデータを見た後に日本ってどう動いているのみたいなことをつなげてみていかれると、こういうデータというのが非常に意味を持つんだというふうに思います。では今日のまとめをですね、ポイントのところをお話ししておきます。先ほど言った通りですね、125社のリストで e コマースとフィンテック、あとはエネルギーも面白いですねという話、南アフリカとナイジェリアの強さが目立つんですけど、実は新たなビジネスを仕掛けている人たちは、これからルワンダ共和国に注目なさってください。世の中でまだ始まってないサービスとかっていうのは、ルワンダで実験されているパターンというのが非常に多いので、ルワンダのスタートアップトレンドとか大企業のトレンドを見ておくと、新しい事業を考える上でですね、非常に参考になるポイントがあると思います。ということで今日は以上です。
以上、ソービラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は6月の20日木曜日でございます。で次回のゲストはですね、株式会社経営競争基盤共同経営者、そしてあのシンガポールの取締役を務めておられる坂田光輝さんをお招きしてですね、機能拡張テクノロジーで人と組織の可能性を追求すると題してお話を伺う予定です。ぜひ来週もお楽しみにというところでございます。ということでですね、今日はあのドキドキしながら大西さんのお話をですね伺っておりましたけども、刺激的でですね、まだいろいろお聞きしたいことがあります。
はい、あの今アフリカでね、あの EC とフィンテックっていうお話ありましたけど、はい、EC とフィンテックっていうと日本ではと楽天なんですよね。
はい、
あの私今 最新刊であの最後の海賊楽天三木谷博士がなぜ嫌われるかっていう本をあの小学館から出しております。はい、あのぜひそちらの方もお読みいただければと思います。
ありがとうございます。はい、ロケット佐々木と合わせてですね、ぜひお読みいただければと思います。はい、ということであの改めて大西さん本当にご出演ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今日お届けしましたのは私菊池健二と
大野康則でした。
それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。